皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは日本語教師の私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。皆さんは勉強することが好きですか？私は学生の時は苦手な科目もたくさんあったので、手放しで勉強が好きだとは言えなかったです。手放しでというのは、批判、制限、条件などなしでということです。例えば、私は数学や体育などは本当に苦手でした。でも小さな頃から日本語は素敵だと思っていたので、国語の授業は楽しかったです。学校を卒業してからは好きなことだけを学ぶことができるので、本当に学習することが大好きになりました。生涯学習という言葉を聞いたことがありますか？生涯、つまり生まれてから死ぬまで学びを深める学習活動です。何歳になっても新しいことを知ったり経験することはとても素晴らしいことですよね。生涯学習の内容は、社会や仕事に役立つことだけでなく、スポーツや芸術、趣味、ボランティアなども含みます。そして学ぶ場所も様々で、学校、家庭、職場、自治体などでの活動もあります。私の住んでいる町では、生涯学習センターがあり、そこでは、様々な世代の人が楽しんで学べる講座やイベントがたくさん催されています。例えば、地元のお酒を作っている酒蔵でお酒の作り方を学んで試飲ができるイベントや、ウェブサイトの作り方を教えてくれる講座や、海外の歌をみんなで歌う講座など、本当に様々な種類の講座やイベントがあるようです。ちなみにお酒のイベントは日本では20歳以上の方に限り参加できることになっています。きっと皆さんが住んでいる町にも市民が参加できる講座がたくさんあるのではないかなと思います。また、みんなで一緒に学ばなくても個人的に家で資料を読んで知識を深めたり、絵を描いたり、運動したり、オンライン講座を受けたりするのも生涯学習と言えます。つまり、生涯学習の重要な点は、豊かな人生を送るための学習かどうかということです。皆さんも好きなことについて調べたり、理解が深まっていくとワクワクしますよね。それが生涯学習の醍醐味だと思います。また、今は人生100年時代と言われています。以前ならば60歳まで一生懸命働いて、退職した後はのんびり好きなことをするというのが一般的な人生計画だったと思います。ですが、今は60歳まで会社勤めをしない人もいるし、60歳を超えても経験を生かして仕事を続ける人も多いです。でも、仕事だけが人生ではありませんよね。皆さん、心身ともに健康で楽しく生活していきたいはずです。ですから、生涯学習を通じてキャリアを磨き、若い時から異なる分野で活躍することも注目されています。例えば、オーストリア人の経営学者、ピーター・ファーディナンド・ドラッカーは、本業を持ちながら、第二の活動をするパラレルキャリアを提唱しています。第二の活動というのは、別の企業で働いたり、自営業をしたり、収入を目的としないボランティア活動や社会貢献なども含みます。確かに、一つの仕事だけを死ぬまで続けるのもすごいことだと思いますが、第二の活動で得た人間関係や、新しい視点というのは、長い人生をもっと豊かにしてくれそうです。また、現代社会は著しく変化していっています。 テクノロジーの進化によって社会生活に変化が多いこの時代には、新しい環境に適応するための柔軟性が必要になってきます。そのためには、やはり新しい知識やスキルを定期的に学んで、自分自身をアップデートしていくことも、ストレスのない人生を送るのに重要かなと思います。皆さんは今、何か学んでみたいものはありますか？私はもちろん学ぶのが好きなので、今までにいろいろな学校に通ったり、講座を受けたりしてきました。もちろん今もいくつかの講座を受けています。まさにパラレルキャリアを実行中です。でもこれは計画的に生涯学習をしよう、パラレルキャリアで行こうと思ったわけではなく、やりたいと思ったことをやりたい時に始めたという感じです。きっと皆さんもそんな感じで、いくつかの資格を持っていたり、本業以外の場所で活動することがあったりするのではないでしょうか。私は子供の頃から宇宙の天体に興味がありました。そこで15年ほど前に占星術を使うカウンセラーになるためのコースを見つけて、占星学の学校に通っていました。占星学というのは、太陽や月などの天体の位置や動きなどと人間や社会の在り方を結びつけて、人の内面や未来など直接見ることのできないものについて判断、予言するものです。授業ではとにかく記憶することが多くて、内容も複雑だったんですが、新しい知識や技術を覚えるたびにワクワクしていました。その時は会社に勤める傍ら2年ほど学校に通っていました。コースの終了後、プロの占星術カウンセラーにはならなかったんですが、やはり今でも天体の情報には注目していて、本を買って個人的に勉強したりしています。15年前にコースを終了してからは、占星学については独学することが多かったんですが、今月からオンラインコースで学ぶことにしました。今は様々な分野のオンラインコースがありますので、わざわざ遠くの学校へ通う必要もなくなりました。いい時代になりましたね。ちょっとブランクが長いので心配なんですが、昔取った杵柄でなんとか頑張ろうと思っています。昔取った杵柄というのは、若い頃に身につけた技術は、時が経っても体が覚えているので、いざという時に役に立つという時に使います。ところで皆さん、杵柄は何かわかりますか？私も今までに2、3回くらいしか持ったことがないんですが、餅つきをする時に使う木で作られたハンマー状や棒状のものを杵と言い、この杵を手で握る部分を杵柄と言います。今では家で杵を使って餅をつく人は少なくなりましたが、昔はどの家庭でも年末に家で餅をついていました。特に力のある男の子は父親から重い杵の持ち方を厳しく教えられました。そんな子供の時に覚えたことは、年をとっていても体が覚えていて、また杵を持てば上手に餅がつけるということから、昔取った杵柄は、昔に習得した技術は長い年月を経ても十分に発揮できると言いたいときに使います。皆さんもきっと子供の時に習ったことが、大人になってひょんなところで役に立ったという経験があると思います。ひょんなというのは意外な、予想できないという意味です。そういうことで私も若い頃に勉強していたことが生涯学習、そしてパラレルキャリアの一つになりそうです。子供の頃から好きなことってあまり変わりませんから、生涯学習やパラレルキャリアを考えていて、 何をしようかなと悩んだ時は、子供時代に夢中になったことを思い返すといいかもしれませんね。昔取った杵柄が大いに役立つかもしれません。 YouTube チャンネルではこのポッドキャストでお話しした内容について皆さんとやり取りするライブ配信エリコカフェオンラインを実施しています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。 Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。 YouTube も Instagram もエリコ塾 ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。